それでは今日の聖書箇所をお開きください。第一列王記21章17から29節です。旧約聖書572ページ、第一列王記21章17から29節をお読みいたします。彼にこう言え、主はこうおせられる。あなたはよくも人殺しをして取り上げたものだ。また彼に言え、主はこうおせられる。犬どもがナボテの血をなめたその場所で、その犬どもはまたあなたの血をなめる。アハブがエリアに、あなたはまた私を見つけたのか、我が敵よ、と言うと、エリアは答えた。あなたが裏切って主の目の前に悪を行ったので、私は見つけたので、今私はあなたに災いをもたらす。私はあなたの子孫を除き去り、アハブに属する子アッパも奴隷も自由の者もイスラエルで立ち滅ぼし、あなたの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子バシャの家のようにする。それはあなたが私の怒りを引き起こしたその怒りのため、イスラエルに罪を犯させたためだ。またイゼベルについても主はこうおせられる。犬がイズレールの領地でイゼベルを食らう。アハブに属する者で町で死ぬ者は犬どもがこれを食らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを食らう。アハブのように裏切って主の目の前に悪を行った者は誰もいなかった。彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたからである。彼は偶像につき従い、主がイスラエルの前から追い払われたエモリ人がした通りのことをして、忌み嫌うべきことを大いに行った。アハブはこれらの言葉を聞くと、すぐ自分の街灯を裂き、身に荒布をまとい断食をし、荒布を着て伏し、また打ちしおれて歩いた。その時ティシュベ人エリアに次のような主の言葉があった。あなたはアハブが私の前にひり下っているのを見たか。彼が私の前にひり下っているので、彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下す。それでは、主の前にひり下ると題して広川和幸牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。
おはようございます。
今日は、梅雨の一時の晴れ間が、広がっておりまして、朝から青空が覗いております。気温が上がり、また湿度も高いというところで、体調を崩しやすい気候ですので、皆様どうぞ体調には十分お気をつけいただきたいと思います。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、愛さえの花が鮮やかに咲き誇っているこの頃、兄弟姉妹一週間の歩み、体調崩しやすい気候の中守られ支えられていることを覚えてありがとうございます。またコロナ感染も収束がまだ見えておりませんけれども、兄弟姉妹一人一人を感染から守ってくださって、それぞれのお働き歩みが祝されていくように切にお願いをいたします。今日聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っております。神様が一人一人一週間さまざまなところを通ってこられた方々ですけれども、御言葉によって慰め励まし力を与えてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。 アーメン。さて今日はですね、第一列王記読んでいただいたのは17節から29節までですけれども、21章全体をですね学んでいきたいと思います。さてこの章にはですねバール・アシェラと呼ばれるですね当時のパレスチナ地域、のですね、土着の豊穣の神々にですね仕えていたアハブ王でありましたけれども、さらに今日の箇所には人殺しという罪を重ねてまいります。その直後です、預言者エリアが神様から使わされまして神の裁きの預言をアハブ王に伝えたということが記されております。主なる神様を捨ててバールアシェラの神々に仕えていたアハブ王は、この聖書の中ではですねイスラエルの歴代の王の中でも最悪の王様だというふうに呼ばれておりまして、主なる神様の怒りを買っていたんですけれども、さらにこの箇所では大きな罪を重ねております。彼が王宮を構えておりましたイズレールと呼ばれる場所のですね、その王宮の近くにブドウ畑がありました。所有者はナボテと呼ばれる人物です。でこのアハブ王はですねこのブドウ畑をですねぜひぜひ私は手に入れたいというふうに欲しまして、でナボテにですね一定の条件で譲ってくれないか、いやもしねよかったら別なねブドウ畑と交換してもいいから、あるいはもし現金がいいんであればねちゃんとこのお金でね払いますからさあというふうに言いますと、ナボテはですね残念ながら王様私のですね先祖代々の譲りの土地をですね王様といえどもあなた様にお譲りすることはできません。これはですね主なる神様にあってありえないことなんですというふうに、断ります。するとですねアハブ王様はですね腹を立てました。そして食事も取らない、もうだだっこのようなですね姿です。でこのですね塞ぎ込んでいる無然とですね塞ぎ込んでいるアハブ王の姿を見た妻のイゼベルはですねどうしましたかっていうとですねいやこれこれでですね、せっかくの申し出をですねナボテは、この断ってきた。それで、この腹を立てているということでですね、そうしますとこれを聞いたですね、妻の方は策略を巡らして偽証する人物を2人立てます。事実ではない証言をさせるためのですね、人間を2人用意をいたします。そしてナボテは神と王様を呪ったと偽りの証言をさせて、そしてさあ彼の罪状はいかにと正式な裁判で有罪と確定をさせて処刑をいたしました。そしてイゼベルはですね塞ぎ込んでいる夫のですねアハブに対してさあアハブさんねお父さんもうねもう鍋で死んじゃいましたからあなたねお好きなようにその畑を取りにいらっしゃいというわけですね。そしてナボテはですね、こう途端にですね機嫌が良くなりましてですね、そしてナボテの畑に向かうわけですね。すると途中で 預言者エリアとばったりと出会います。そしてエリアはアハブ王に重大な神様からのメッセージを伝えていきます。アハブ王自身とそして妻イゼベルの死について予告をいたします。あなた方の遺体はお墓に納められるのではなく野にさらされて、そして動物が血をなめる、あるいは遺体を食べてしまう。そしてもう一つの予言がアハブ王という家系、あるいはその家に属するもの全てをですね、王位から退けていく、この二つのことを宣告をいたしました。これを聞いたアハブ王、この神様のですね裁きを招いた自分自身、あるいは夫婦のですね悪事、それに対する神様の裁きが告げられ、そしてそのことにですね大変な恐怖を抱きます。そして王服を脱いで、そして断食をして、荒布を着て悔いて歩いたと聖書にはございます。当時この振る舞いというのはですね、この罪を悔いた人がですね、そのユダヤ人がですねよくする行動であったようです。この悔いているアハブ王の姿をご覧になった神様は、アハブ王が主なる神様の前にへり下っているがゆえに、アハブ王の家系が王位から王位を取り上げられる、お家断絶、これをですねアハブ存命中はしない、彼の息子の世代に王位断絶というふうに裁きの時期を遅らせましょうというこのことをエリアに告げていかれます。当然アハイゼベルがした行為というのはとんでもないことをしているわけです。王として神の前にあるものとして決してしてはならないことをですね、彼はあるいは妻はですね堂々と、しかも正式な手続きを経て行ったわけです。誰もその王のですねやったことに対して異論を挟むことがないように、このするわけですね。しかしそこで当然裁かれるわけですけれども、しかしアハブが悔いている姿に憐れみを持って神様は対処されたということを見るわけです。詩篇34篇の18節にはこうあります。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられる。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられると詩篇34篇の18節に約束をされています。神の裁きを恐れおののいて自分自身が犯した罪を悔いているアハブの近くに神様はいらっしゃったということなんです。ですからアハブ王自身からは王位が強制的に取り上げられるということは なかったわけですね。しかしながらこの後のですね、次の章を見てまいりますと、残念なことにアハブ王はですね、確かにナボテを殺害した。そして彼のですね、所有のブドウ畑を取り上げようとした。そのことを悔いたのは事実なんですけれども、彼自身がですね、バールの神様を捨てて、そして真の神様主に立ち返って、そして主にのみ信頼して仕えていこうということはしませんでした。このために神様の完全な許しというのはアハブは得ることはできなかったんです。本当に残念なことです。ただ神様の裁きは裁きとして現実に残ります。それが彼の息子の世代に先送りをされたというだけでおしまいになってしまいました。さてこのような時にアハブ王にとって一番大切なことは何か。それはアハブ自身が真の神様とどのように向き合うかということだったんです。正しく人の罪を裁かれる神様は同時に憐れみと恵みに富んでいらっしゃる神様です。その裁くお方、恵みと憐れみに富みたもう神様、その神様の前にアハブ自身が立たされていたということです。神様は人の悪を裁かれる方ですけれども、同時に第一ペテロ5章5節にあります通りに、皆互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからであるとあります。神様という方はどういうご性質のお方でいらっしゃるのか。それは謙遜な者には恵みを施されるお方でいらっしゃるということなんです。ですから何よりアハブ王がしなければならなかったことは何か。それは神様の前にですね、悔いることによって神様が自分自身に憐れみをかけてくださったということに対する感謝だったということです。彼のこの家系がですね、王位から退けられていく、それを先延ばしをしていただいたということは、神様から本当にアハブが悔いて、そして自分自身のこれまでの生き方を改めるというチャンスを与えられていたということでした。アハブ王がですね、これまでは真の神様から離れていく生き方をしていたんです。でもそこからですね、180度方向転換をして、真の神様から離れるんじゃない、むしろ近づいていく、真の神様に向かってまっすぐに進んでいく、そういう道を彼がこの時選び取っていたならば、つまり真の主なる神様にしっかりと心の絆を結んで、その手を離さないで、 神様と一緒に歩む道を選び取っていたならば、アハブの残りの人生はどうなっていたでしょうか。間違いなく神様に祝福をされた、そういう人生を歩んでいったのではないでしょうか。私たち自身もですね、心が神様から離れ、そして自分勝手な歩みをしていたとしてもです、そのことに気づいて神様に悔いて、そして神のみを信頼して歩もうとするなら、再びイエス様の十字架の死により私たちの罪をあがなわれ、罪許されたものとしてイエス様の与えてくださる祝福に預かることができます。私たちは日々ですね、自分の罪は大きい、あるいはいやささやかです、そうであってもですね、神様に告白をしていく、言い表していきたいものだと思います。その中には自分で気づく罪というものもありますし、あるいは気づかないままで犯してしまう罪というものもあると思います。しかし全てのことを知っていらっしゃる、そして愛を持って接してくださるイエス様は、御前にへりくだるものを決しておろそかにしたり見放されたりはなさらないお方です。キリストの十字架の罪の許しによって生かされているものとして与えられる神様の恵みに感謝をして歩んでいきたいものだと思います。また疲れを覚えて重に負ってですね、辛いな、悩みが尽きないと、そういう思いを抱くときにですね、主イエス様の前にあなたの疲れている姿、負っている重荷を言い表し、そして約束をしてくださっている通りにイエス様に休ませていただきましょう。安心してください。あなたの重荷はあなた一人で担うんではないんです。イエス様が共に担いましょうと言ってくださっております。コロナ禍の中、また慌ただしい毎日を送っていらっしゃる方もあろうかと思います。疲れが溜まってきて、そしてふと周りを見渡すとですね、八方塞がりのですね、壁に取り囲まれているように閉塞感を覚えるとき、私たちはですね、立ち止まって天を仰いで、そしてそこにおられるイエス様の皆を呼んで、そしてイエス様があなたに語りかけてくださる、その細いかもしれません、でも必ずイエス様は答えてくださいます。その声を聞き分けていきたいものだと思います。日々神様の御言葉に聞いて歩んでまいりましょう。今週もですね、あなたのために用意してくださっている新しい道に励んでまいりましょう。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、主の前にへりくだって歩むのに、 神様は深い恵みと憐れみを注いでくださっています。そのことを覚えてあなたの皆を褒めたたえます。常に共に歩んでくださる主イエスキリストを覚えつつ、今週も置かれたところで与えられた働きに励んで、キリストを証しをしてまいりたいと願っております。人々の兄弟姉妹たちを今週も祝福してください。病の中にある方々、心の内に平安を与えてください。そして癒し、健やかにしてくださるようにお願いいたします。困難の中に戦いを覚えておられる方々を慰め励まし、助けてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。